Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
さて、今週のお茶コーナーがやってまいりました。
だからそんなコーナーがあったっけかって話なわけ。
前回、はい、健康コーナーをやったところ、うん、まあ、とても好評だったようで、はい、じゃあ今度は、まあ、それにちなんで、はいはい、また2回健康コーナーだと、
うん、
また同じってなっちゃうからお茶コーナーに分けました。
確かにさ、でも私たちこれ取るときに必ず飲み物飲んでるじゃない、
う
ん、
そうなの、そうなの。
それ結構毎回違うんだよね。その土地によって違ったりすることもあるから、あ、まあ、私あんま変わんないかもしれないけど、ミヒとかは違ったりするから、そういう意味で面白いかもね、今週のお茶コーナー。
まあでもお茶とは何かっていう話もしたいなと思ってて、はいはいはい、
どうぞ。
あの、僕たちで作ったライフトラベラーのマグカップっていうのがあるでしょ、
うんうんうん、あれも大好評だったね。
なぜ作ったかっていうと、はい、はい、どうぞ。
私なぜ作ったかっていうと、うん、まあ私たち夫婦もそうだし、まあ、何人かの仲間を連れて、あの、まあ、滞在、いろんなところに滞在するっていうこともあるんだけど、うん、その時にとても大切にしてる時間があって、うん、それは何かというと、あの、お茶を飲む時間なんですよ、
うん、いつ飲むか。
そうそうそう、でも朝でも午前中も飲むし、うん、でも結構夜の食後の後、
ご飯の後だね、
食後の後とか食後のなんか、あの、リラックスタイムにそれぞれ好きな、まあ、ハーブティーなりお茶とかコーヒーを入れて、うん、あの、キャンドルをつけて、あの、ゆっくりお話対話をするっていう時間が大好きで大切にしてるんだけど、まあ、そういう意味で、あの、時間と場所にとらわれず自分らしく生きる、もしくは自分らしくあるために、うん、そういったちょっとこうお茶を飲んでリラックスしてほっと自分と向き合う時間を作ってもらえたらいいなっていう思いで、うんうん、あの、マグカップをね、作ったんですけど、
だから、まあ、お茶っていうのは、まあ、喉を潤すというよりも、うん、なんか対話のツールみたいな。
そうだね、うんうん、なんかそんな時間というか、そういうか時間だよね、お茶って。
そうだ、時間を構成する要素、ね、
そうそうそうそう、
一人で飲むときは自分との対話かもしれない、
うん、そうとかホッとするだったり、うんうん、いろいろねあると思いますけども、
はい、でですね、僕はのおすすめは、コーヒーと言いたいんですが、コーヒーを飲むとちょっとお腹が胃が痛くなるのでそれでも相変わらず毎回コーヒーは頼んでみるんですけど、
うん、
あの、なかなか、ま、美味しいというよりも僕が飲めるコーヒーに出会いにくいというのがあって、
うん、
ま、なくはないんだけどね、
うんうん、
で、それで最近飲んでるのはこれですね。これは何でしょう。
オーガニック
フェアトレード
コーヒー。
一応コーヒー、
うん、
はい、
まあ、ディカフェって書いてある、ディカフェですね、
ディカフェコーヒー、
はい、
なんでカフェインレスのコーヒーですかね、これ。
うん、そう、
オーガニックってどういうことだろう、
コーヒー豆
を作る時の
有機のコーヒーの、あの、葉っぱと実なんじゃないの、うん、USDA だね、うん、
はい、はい、USDA って何ですか。
なんかそのアメリカでもう、あの、認められたオーガニックっていう認められた、うん、
まあ、印ですね。
そうそうそうそう、
はい、これのコーヒーの、これは、まあ、ちょっとね、インスタントだけどね、
今ね、うん、
聞こえますか
音いくね、最近
音、ラジオ音しか伝わらないからそれに、
はい、
こちらです、
うん、こちらは何ですか。
こちらは、
はい、
バターです。
はい、
と思いきや、
はい、
バターのようでバターでない、
はい、
これ何かっていうと、
はい、
はい、どうぞ。
私自分で飲んでるんだから自分で答えなさいよ
ちょっとね、よくわかんないんですよ。
ギーですね。
ギーっていうのは何ですかね。
いや、私もね、そんなに詳しいわけじゃないからあれだけど、うん、アーユルヴェーダの、あの、うんうん、スリランカのね、うん、に行った時に、うん、よくこう目の施術トリートメントでギーの油を溶かして、
あれギーの油なの。
あれギーなんだよ、あれ。
去年ね、あのスリランカのアーユルヴェーダの施設に行った時に
目の中に入れるじゃん、
バターみたいなのを、
そうそうそう、
目の
熱いやつ、ね、
中に入れて目を洗うのよ。
そう、あれが効くのね、染みるし、その後目がすごいはっきり見えるんだけど、
あれがギー
なの、
ギーなの
よ。でなんかね、あのバターとかよりも、まあ、これはギーはね、うん、皆さんググってもらえばもうすごいたくさん出てくると思うんだけど、
ギーだけでいいの、
ギーで出てくるよ、
うん、
すごい。なんかあの今ちょうどね、あの前回の話からの続きで、
うん、
あのだいぶ皮膚治ったんですけど、
いやそうなんです、
ね、すごい勢いで治りましてね、
漢方の影ね、
治ったんですけど、まあ、そういった抗炎作用とかにもすごくいいということで、
うん、
まあ、あらゆる、ね、こうものをこうに対して効くということで、
うんうん、
あのちょっと飲ませてみました、
はい、なのでギーバターコーヒー、
はい、美味しいんでしょ。
美味しい、
よかったね、美味しくて
美味しい、
ね、
でカフェのコーヒーでもいいんだけど、あれがあるときはあのコーヒーのタンポポコーヒー、
あーね、いろいろ混ざってるやつだけどね、あれは
タンポポ、
チコリーとかちょっとこうスパイスが
混ざってたりすると。正確に言うとコーヒーじゃないでしょ、コーヒー豆じゃないから。
うん、タンポポの茎とかチコリーっていうものが入ってたりする、うん、
でも味はコーヒーっぽい。
まあそうだね、
うん、だからそれにバターを、うん、バターでこのギーを入れたら最高ですね。
そうですね、
はい
はい、
が僕が飲んでる。
うん、
のかなさんは。
私はね、あのトゥルーゼーティーっていうもので、それのターメリックジンジャーっていう味を飲んでるんですけど、まあ、これはもう本当に大好きで、まあ、日本にいる時もあの海外にいる時もだいたいどこでも売ってるんだよね、これ。
あ、日本でも売ってるの。
あ、日本では、あ、売ってるらしいよ、アマゾンとかで。私はね、あの買ってきちゃうけど、でもアメリカは絶対売ってて、でオーストラリアでも売ってるし、割とこう買えるんで。
トゥルージティーっていうのは、
ホーリーバジルって、なんかね、これもちょっとアーユルベーダーのあれなんだけど、あのなんかすごい万能に、またこれもね、
バジルティ
ー、ホーリーバジルの葉っぱのお茶に、
うん、
お茶に、まあ、ターメリックとジンジャーを、オーガニックのターメリックとジンジャーを加えたものらしいなんですけど。
じゃあ紅茶とかいうよりもハーブティーなん
だね。ハーブティー、ハーブティー。じゃあ紅茶はね、私もちょっとそんなに得意じゃなくて、
うん、カフェイン、ね、
カフェインが飲めないんで、うん、あのもうハーブティー大好きなんでよく飲んでて、
うん、
まあ、それを飲んで、飲みながら、あのシーソルト味のポテトチップを食べてます
ポテトチップもこれなんかあれなの、こだわりがあるの。
いや、こだわりっていうか、まあ、逆に味はさ、うん、もうそれこそなんか美味しいけりゃいいんだけど、もちろん、
うんうんうんうん、
ポテトチップっていうものも存在が好きだから、
うん、
でもね、頭痛くなったりするものも結構あるんで、うん、それだとちょっとね、あのハッピータイムじゃなくなっちゃうんで。
そうだね、
もうこれはなんか一応オーガニックって書いてあるね。何がオーガニック、うん、芋がオーガニック。あんまりね、細かく見ないんだけど、うん、フィーリングで選んじゃうんで、
うん、
あれなんだけど、でも添加物とかは一切入ってなくて、あ、オーガニックのポテトと、うん、オーガニック の, あのサンフラワーシードオイルだけで揚げた、あとシーソルトで揚げた、シンプルな。
え、それだけ。
そうみたい。
すごいシンプルだね。
いや、シンプルなんじゃないの、普通ポテトチップって。
あ、でもなんかいろいろ、
まあね、入ってるのもあるけ ど,
るけど、
本来は多分これでめっちゃ美味しいよね。そして
ちょっと食べてみたら。
いや、もうさっきからもう私もう一袋の 3分の2は食べてんだけど。
食べてる、
いいの、
食べてる。
いただきます。
いい音
おいしい、
おいしい、
うん、
芋の味、
芋と塩の味。
いや、もうそれしか入ってないからね。
めっちゃ美味しい。
これは日本で売ってないでしょ。
うん、これは同じやつブランドは売ってないかもね。
うん、
日本でももうちょっとこう、あ、でも今いっぱい出てるよね。
あ、そう、
いっぱいは分かんないけど、よくあの化学調味料使ってない、
へ、
シンプルに揚げたやつとかは、あの軽井沢のほら鶴屋さんとかでも売ってたし、
そ う,
うーん、そうそう、山形でもなんか売ってたよ。
今日でもあの話したものはなんかパッケージで写真に撮ってさ、
うん、
Facebook か Instagram かブログかにアップしたら、なんかみんな、あ、これなんだって分かっていいかもね、
うん、恥ずかしいね、なんかね、ちょっとでもね、
後でやっとこう
、はい
はい、ということで、
はい、
お茶コーナーでした。
そうでした、
はい、で今週も、トニーさんの話をね引き続き聞いていこうと思うけど、まあやっぱり まあ、今考えるべきことというか、
うん、
とても大切なトピック、まあ、働くとか労働とはというところだったり、うんうんうん、家族とはとか、うん、こう常識とはみたいな話があるので、うん、まあ、ぜひ、ね、楽しみに聞いていただければと思います。
はい、
ポテト大丈夫？
うん、ポテトちょっといっぱい口の中、
はい、
うん、
ではトニーさんに会いに行きたいと思います。
だからあの最近の私例えば書いたあの、ね、ブログとか、
うん、
で労働の価値っていうのを書いたんですけど、あのそれも同じ話なんですよ。あのそれも私の経験、
うん、
私も失敗者ですからね、
うん、
失敗の対応的な人物ですから、
うん、
であのあのうちの神さんは韓国あの中国人、
はい、
で、まあ、中国人の女性の方が比較的にですよ、あの、家の仕事とかあんまり上手じゃないんですよ、
うん、
家事、
うん、
まあ、料理もあんまりできないし、あの掃除もあんまりしないし、ですよね、
うん、
なのであの私がやっぱやってしまうんですよ、
うん、
あので最初は仕方ないから やったんですけど、やっぱりあのイライラするわけですよね、
うんうんうん、
仕事も大変なのに、
うんうん、そう思っちゃいますよね、
うんうん、
あの嫁が作ってくれたあの温かい飯を食うところが、うん、自分で料理して自分で皿洗って掃除もして、
うん、
ね、
うん、
なんでこんなことまでやらなきゃいけないな、
うん、
ね、
思っちゃいます
ね、思っちゃいますよね、
うんうん、
でそこでちょっと考えてみたんですよ。
うん、
でじゃあなぜ俺はイライラするんだろう。
うん、
で別に今掃除をしないのであればやること別にないんですよ。
うん、
そういうことだったら YouTube 見たい、ね、そんな感じじゃないですよ。
うんうんうん、
じゃあ、うん、そしたらこれ何なんだろう。じゃあ俺は多分自分の労働ですね、外で仕事の価値をですね、家の労働の価値より全然高く見てる。
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、だから家あの外でいくらあのかあの残業してあれでも全然怒
る。
いややるべきでも頑張ってるぞ、
うん
うん、
家でこんなことみたいな、うん、お金稼げない仕事、
うんうん、
まあ、簡単に言うとそんな話なんですよね、
まあ、だから、うんうん、
ちょっと待ってよ、お金だけか。
あ、なるほどね、うん、お金っていう基準で見るとそういう視
点
になっちゃう、ね、
はい、価値がある労働、価値のない労働になってしまう。じゃあそれちょっとお金以外の価値はないのか、
うん、
あるじゃん、ね、私最初は何回も失敗したんですけどね、
うん、
あのうまい料理作ってあの娘に食べさせて娘がすげえ喜ぶ、
うん、
いやもうお父さんもったないよ、太可惜了、你不开那个面店太可惜了、あのねお父さんあのラーメンやらないのってすげえもったないよとか、ね、すごいあの喜んでもらったりすると、それはまあお金ないですよね、
うん、
ですけど価値ありますよ。
そうですね、お金はないけど価値があるね、
うん、
それはとか掃除もやっぱ掃除をすると、うん、なんか綺麗になると気分転換になるんですよ、気持ちいいんじゃないですか、
うん、
それはそれで価値あると思う、
うん、
だからそのまあそういう風に考えたら楽しくなりました。
なるほどね。
であの洗濯とかもやってるんですけど、
うん、何でもやってる、
何でもやってる
んです。で結構こうねあの下着とか全部分けて、
うん、
はい、
出るうちにあの嫁の娘 の、うん、あの好みの色とか、
うん、
サイズとか、
はい、
全部
分かってくる
っていうんですね、自然に、
はい、
うんうんうん、とあこれはもう捨てた方がいいんじゃないの。なのであの家族のことをですねもっと分かるようになる、
うんうん、
で結構それが役に立ったりするんですよ。
お
それがうまいことに仕事にもいいあの力に、まあ、いいあの原動力になってくれるんですよ。ほら家でさ家でなんか、なんかあの嫁に褒められて、
うん、
娘に褒められて、
うん、
やっぱ外で仕事のパフォーマンスも
構変わってきますよね。
家に帰る時も、うんうん、そんなに嬉しいんですよ、うん、楽しいんですよ、うんはいうん、
視点を変えてみるっていうことより本質的にそこに見てみるとか。
そうだね、あとは結構与えられた価値って私たちすごい多い、ね、
多いです、はい、
その中でそれを一回外して自らの価値を見出すっていうことを一つ一つにやっていくと、うんはい、トニーさんみたいに楽しめちゃうの。
そう、与えられた価値ってすごく重要なんですけど、うん、その労働の価値の話なんですよ、うんうんうん、あの日本憲法27条だと思うんですけど、覚えてるんですけど、うんうん、中にあの国民の義務、うん、あの3つの義務があるんですよ、うん、労働の義務、教育の義務、それからあの納税の義務、うん、があるんですよ、はい、
よく分か
る。そうなると、うん、それ何、それってすごくね、あの分かりやすい義務ですよね、
うんうん、そうですね、
はい、一生懸命勉強してあのでいい労働者になって
、
稼いであの、はい、税金払いな、うん、あのそれはそれでいいんですけど、うん、単に労働ってそれだけのあの税金を払うための労働だけじゃないと、うん、本当の価値のある労働って、うん、そういうのも、うん、やっぱ言われると別に あそうだなんでそんな難しくないでしょ、うん、なんで難しいってみんな言うんでしょうねですけど、まあまあそういう話ですわ、はい、
いかに今まで持ってる価値観をなくすかっていうか、
そうだね、
ずらすかっていうところがポイントかも
ね。
まあ、持ってる価値観を、容赦なしに考える、
容赦なし、
容赦なし考える、当たり前と思うことこそ考える、そこが一番根本なんですよ。当たり前すぎて考えないこと、
自分の中の常識を疑うってことです。
それが一番根本なところであって一番考えないところですよ。だから困る、
常識だから考えないんだよ
本当はね、本当はみんなはね、
普通はね、
そう、そう、辞書を見てもそうなんですよ。常識という定義が日本語の辞書にも、うん、あの当たり前すぎて、うん、あのみんな当たり前すぎて、まあ、と思うものみたいな、そんな感じですよ。だから考える必要のないものなんですよ。だからあの人を洗脳あのするとき一番効果的なやり方は、うん、そのある概念をですね、常識としてあの頭の中に入れることですよね。そしたらあのそれはずっと残ってます。あの疑わないんですよ、常識になって、常識の領域に入ったらね、
うんうんうん、人は常識を疑わないと。でもそこに落とし穴がある。
でもさ、宝探しみたいで楽しいよね。
あ、
いっぱいなんかそこに実はね、そのただの、そら、さっきのトニーさんの話じゃないけど、あのただの火事だと思ってたところがこんなにいっぱい宝物があったみたいな。
そう
だ
ね、それをいかに自分で見つけるかっていうところが。
そうだね、
でもそういう考えでいるとしたら、
はい、
働き方とかも変わってきますよね。
はい、そうです。
ビジネスの作り方とかね。
そうです。あのあのマーケティングとか広告やってんじゃないですか、
私、はいはい、
だからやっぱりそこでもなんか広告とかマーケティングってそもそも何だったっけ考えちゃうわけですよ。考えちゃうとあので広告の歴史とか、まず私よくやり方 あのやるやり方が、うん、そのまずその言葉の定義とか、その言葉の由来とかを見るわけですね、うん、それからなんか歴史も見るんですね、うん、広告したら広告の発展史とか、
うんうん、
大体見るんですよ、うん、それとあの広告って意味自体があの、うん、何かこう広く伝えるっていうことなんです、うん
はい、
であのもちろんで今はあの、まあ、広告会社の、まあ、協会の方々に申し訳ないんですけど、うん、広く伝えるべきことを伝えるんじゃなくて、うん、予算をたくさん持ってる クライアントが伝えようとしてることを伝えてるんです、
うん、
当たり前。
なるほどね、
はい、だからお金と力を持てる人、
うん、
あるいは組織、会社が伝えたいことを伝えてるのが今の広告会社なんですよ、ね、ぶっちゃけ、
うん
うんまあ、でも業界の皆さんよく知ってると思うんですけど、うん、まず最初 の, 初めてクライアントに会った時に一番気にしてるのそれあって記事録書くじゃないですか、うん、で持って帰って会社で一番聞かれるのは、うん、予算どれほど持ってんのそのクライアントは、
うん、
それですよ。でそれでこのクライアントはこれだけ時間を、うん、
なるほどね、
ね、使うとか、うん、このクライアントは別に一人でいいやとか、うん、
そうなるわけ。予算しか見てないみたいな。
予算が一番重要ですね。時間というかもちろんそれ以外相性とか見るんですけど、ね、やっぱり予算ですね、うん、でも予算が十分であれば相性悪くてもたまにいいみたいな。で予算低いのになんか相性悪いんだったらなちょっと我慢できないみたいな、うんまあ、ぶっちゃけの話ですよ、うん、はい。じゃあそれはちょっと嫌だ、
うん、
なので社内でちょっとルール使った作ったんです
ね。
例えばじゃあクライアントの仕事を受け入れる前に例えばでクライアントが売れようとしてるものを、
うん、
このものを自分の両親、自分の子供に使ってほしいのか、
うん、なるほどね、
うん、それで一応一つの基準ですね。もう一つはこのクライアントは我々を下請けと見てるのかパートナーと見てるのか、下請けと見てるのであればちょっとごめんなさい、うん、パートナー なぜかというとパートナーになる と, なるとお互いの話というかお互いに共通の目的ができるわけですね。目的は何かというと消費者たちを喜ばせるという、うん
ね、
共通の目的に向かってやるわけです、うん、頑張る、一緒に頑張るってことになるんですね。下請けになると我々は消費者のことは第2位なんですよ。第1はクライアントを喜ばせること、企業、消費者のことは、まあ、どうでもいいと言ってもあれなんですけど、それはちょっと次やってしまうので、やっぱパートナー関係であるそういう姿勢、クライアントもそういうふ
う
にみたいな、そういうちょっとルールを作った。あと嘘をつかない、嘘つかない、広告の内容とかで、うん、嘘つかないとか、
そういうルールがあると明確になるね。
そうだね、
ある意味ですね、
うん、
まだまだなんですけど。
まあそれがね、みんな一人一人言わなくても考えてできるようになったらもちろん最高なんだけど、
うん、
その前にね、みんながこうやりやすいように
こう
ルールを作るっていうのは
すごく
一つの方法だよね。
わかりやすい、
わかりやすい。
ふうさん、これからはどんなことしていきたいですか。
これからは2つなんですけど、一つのマインド 0.0 という、まあ中国語、韓国語、日本語、たまに英語で、で一応そのマインド 0.0 というところは一応相手は中国人、韓国人、日本人で、我々のアイデンティティを探りましょうっていうところですね。でもう一つはサイノスフィアインサイト .com っていう、漢字文化圏インサイト .com っていうサイトは完全に英語圏の英語サイトなんですけど、それはアジア人の考え方、アジア人の価値観ってこういうもんですよって英語圏の人たちに教えてるんですよ、うん、だから分かってるって勘違いしてんじゃねえよ、
うん
すごく西洋化されてるって、現代化されてるっていうことを見えてるかもしれないけど、でもそんな簡単じゃないよ我々って。でこういう価値、あとこういう我々の価値観は多分あんたたちが今関わってる問題に参考になるかもしれないよ、という話をすると、だからそういう、ことをやっていきたい。でそれをそういうマーケティングとかで活かしたいですね、はい。だから私たまに思うんですけど、私はずっとこれからも境界線に生きる運命だなと思うんですよ。
境界線、
境界線、他になんか属できず
あ、属することなく、
うん、したいんですけどねできず、あのこう全部つなぐというか、うん、まあいい意味では、うんうん、あるいは全部気にするというか、
うん、
そういう境界線に生きる運命なんだろうなっていう、
うん、
はい、こんな感じです、はい、
楽しみ。
なんかでも純粋に思ったのが、
うん、
まあ、本当に韓国にいても、
うん、
日本にいても、うん、まあ、それこそアメリカにいても中国にいてもいい方じゃないですか、
うん、 そうだね、
その方が中国に20年もいらっしゃるっていう、そのなんていうんだろう、意味なんで中国にいるんだろうっていうのを知りたい
あの、まあ、勢いなんですけどね、私はあんまり考えないタイプなんですよ、バカですから。あの中国はもともと、まあ、老子だから、東洋哲学、老子思想、老荘思想に惚れてしまって、中国、うわ中国行ってみたい。でもですよ、これはかっこいいバージョンで、老荘思想以外もう一つのモチベーションっていうと、あの、俺は香港の映画かっこよかったんですよかっこいいぞこれ、あれ、なんか香港マフィア、中国なんかかっこいい、これ、中国語かっこいい、
うんうん、
ちょっと喋ってみたい、
うん、
まああったんですよ、
はいはい、
全部吹き替えだったんですけどね、後から気づいたんですけど全部なんじゃね、広東語全然違うんだで、あのだったんですけど、それ一応きっかけでとりあえず 見に行きたいっていうことで、とりあえずそういう勢いで行って、それからその勢いで中国もっと勉強したいっていう感じで、まあ、北京大学の大学院生になって、それから、だからそれが一応一旦戻ってたんですよ、実はアメリカにね。ですけど、なんか
やっぱり引かれ、なんか引
かれ、はい、でもアメリカではなんか、その時、あの就職あんまりできなくて、で、あの韓国に戻ったんですけど、一応韓国人ですから、
はい、
ですけど、一応でも韓国で、あの なんだかの縁で、日本企業の方々に出会って、東京に行った方がいいんじゃないトニーはって言って、東京行ったらいきなりなんかすぐ上海に飛ばされて
戻されてる感じ
みたいな、
うん、
はい、で上海飛ばされて上海で仕事して、で、やっぱり日本企業なので、あの1年過ぎた時点でトニー戻ってこいって言われてるんですけど、嫌だ中国ちょっと面白いここみたいな、で残ることになって、そこからで、ね、出会い系サイトで女性に会ってね、その女性と結婚してね、なんかそんなパターンですよ私あの全然、あのそれ結婚してしまって、
結婚してしまって、
あのね、なんか気づいたらなんか、え、すげえ長い、
あ、そんな、そういうもんなんだね、きっとそれが聞けてよかった、
そこに意味があるんだ
そこに意味があるねいい話だったね。
いやー、いろんなキーワードが出ましたね。
うん、すごいたくさん、なんか重要なキーワードがいっぱい出てた、
ね、うんうんうん
うん、ミヒはその中でもどこが一番響きましたか？
僕はその家の労働と仕事とどっちが価値が高いかってい
う
トピックがあった時に、
うん、
なんかどうしてもついつい、まあ、僕は男性だから男性の視点とか目線になっちゃうんだけど、
うん
うん、とまあ、働くじゃないさ、
うん、
会社でとか、
うん、
でそうすると給料がもらえるわけで、うん、実際のこの、まあ、現金というか日本円というかを持ってくるのは男性になるわけでしょ、
まあ、働く人ね、まあ、
そう、うんうん、働く、
まあ、外で働いてる人ってことね、そうそう、
で例えば女性の方が家事をしていたという時に、
うん、
なんか男性の方が稼いできてるんだから偉いでしょみたいな、感覚がなんか、まあ、昔はねあったりしたんだけども、うん、そういうふうに思ってる人ももしかしたら多いかもしれなくて、
うん、
で逆に女性の方には すごいね、家事とか子育てを一生懸命してるんだけども、うん、私なんて全然稼いでないとか、
うんうんうんうん、
そんな風にこう自分の価値を低く見てしまうところがあるという風なことがなんじゃないかなと思っていて、
うん、
でもそれはお金っていう価値をで判断した時はそうなんだけれども、うん、それ以外の、うん、例えば豊かさとか、 なんかこう幸せだったり価値を感じ軸に考えた時に なんかどっちが偉いとか、
うん、
っていうのはないなと思っていて、
うんうんうん、
それはその働く人も、家で何かをする人も、改めてなんか考えるといいトピックかなと思いました。
なるほどね。
そういうことってない？
すごいあるんじゃない？
うん
うん、でもやっぱり日本の場合さ、
うん、
扶養家族とかっていう言葉があるでしょ。扶養とかっていう概念があるから、
そっか、
そういう気持ちじゃなくね、例えばいたとしてももちろんもうチームだから、
うんうん、
要は外に行って営業をしてくる人と中でしっかり事務をしとか、
うん、
こう電話を取ったりしながら守っていく人がいて、
うん、
会社の売り上げって立つじゃない。
そうだね、会社だとそうだね、
うん、そうでしょ、
うん、
家でも一緒で、
うん、
要は家で家のことを、まあ、要はその人がたちが安心して暮らせる家を守るっていう仕事と子供を育てるっていう仕事と、そして外で行って働きに行くっていう仕事 の両方があってこそ多分そのお金が発生しているんだと思うの、本当はね、
うんうんうん
うん、でもどうしても扶養家族だったり扶養とか俺が養ってるぜみたい な、ね、そういう言葉がやっぱりあるからそういう風になっちゃうよね。
自然とそうなっちゃうんだよね、
うん、
だからそのお金以外の価値にいかにこうフォーカスした上で、
ね、
まあ、話し合うとか関わり合うっていうことをすると、うん、結構今までと違う概念で、
そうだね、多分そこの価値を要はお金以外の価値に気づける人から本当のなんか豊かさっていうか、
あ、
まあ、それはお金も含めてにつながっていけるというか、
うん
と思うんだよね、
うんうんうん、
今よりもだからずっと それに気づいたこと時の方が、
うん、
それこそ売上だったり給料だったり、うん、今要はお金っていうねものも含めて私は上がっていくと思うけどね。
なるほどね、うん、時には例えばやりがいだったり、
うん、
貢献だったり、
うんうんうん、
そういうのが価値が高いっていう、ね、例えば若い人とかもさ、
うん、
多いもんね、
うんうんうんうん、そうだね、
うん、なるほどな、うん、岡田さんはいかがですか。
まあ、そことちょっとね似てるっていうかそこからつながってくると思うんだけど、まあ与えられた価値ではなくて、まあ与えられた価値も大事なんだけどそれだけではなくて、うん、自ら価値を要は生み出していくとか見出していくっていうことが大事だなっていうことかな、
うん、
ところかな。
これはどういうことですかね。
いやなんかね例えば掃除するって家の掃除って、
うん、
多分家事っていうところで言うと、
うん、
与えられた価値としては、
うん、
まあ、家事だから、
うん、
家で家のことなわけ、しなきゃいけないことみたいな、家でしなきゃいけないことみたいな感じなんだけど、うんうん、でも本当に掃除をする意味って、
うん、
場を整えることで、うん、精神衛生上すごく心地よく入れたりとか、
うん、
まあ、それこそ精神衛生上だけではなく体の衛生上的にも健康で安全で入れたりとかっていう意味もあるし、
うん、
なんかそれ何じゃその 気を良くするだったりね、
うんうんうん、
運を上げるだったりすることもあるし、うん、なんかそういうなんかいろんなもう思考を片付けるとかね、
うん、
ごちゃごちゃしてた思考を掃除することによって整えるっていう意味も価値もあるし、
うん、
なんかすごいいろんな価値があると思ってて、
うん、
だから自分にとっての大切な価値を見出してそしてその物事をやるっていうと、
うーん、
多分ただの家のことじゃなくなるんだよね。
なるほど。じゃあただやろうと思ったこととかただやりなさいって言われたことを改めて、まあ、ここにはどんな価値を自分で生んでいこうかって考えると良いってこと。
そう、そう、そう、そう、そう、なんか自分にとってのこれをやっていく上での価値はどんな価値かなっていうことを、
うん、
自分で知るとその物事が ただの物事じゃなくて、うん、自分のための物事になる。
なるほど、自分ごとになるってことだね。
そう、うん、だから自分のためになんかよく何かを運んでくれるメッセージなのか気づきなのか、うん、具体的なことなのか、うん、運んでくれるものになっていくのよね。だただのものがね。
なるほどね、うん、あとなんかいやいやするという状態からこう何かをしたくなるっていう状態にこう自然と変わってくるかもね。
変わってくるよね。
なんかこうモチベーションを上げるっていう視点が一個あるんだけど、モチベーションを上げるってなんか本当はやりたくないんだけど、うんうんうん、やるためにやる気を引き出すっていう、あの使われ方もしてしまっているなと思っていて、でまあモチベーションを上げて何かに取り組むのはいいんだけど、そもそもそのモチベーションという概念すらない状態が良くて、それは今話したような、うん、自らどんな価値を生んでいくかっていう定義づけをできたらいいんだろうね、
う
ん、
そうそうそう、
うん
うん、
なるほど、
っていうことをなんか改めて思いましたね、
はい、
はい、では今日の魔法の質問をどうぞ。
はい、今日の魔法の質問はあなたの中の常識は何ですかです。うん、これはトニーさんがの話の中で、自分の中の常識を疑うっていうことが大事ってことを言っていて、うん、当たり前と思うことこそ考えるべきで、
うん、
常識の中にあると考えないけど、でもそこを改めて考えることでこう自分の大事にしたいこととか自分が本当に思っていることに気づけるっていうことを言ってたようなふうに受け取ったんだけども、うんうんうん、そういう意味で自分の中の常識は何かというのを改めて自分に問うてみるのはいいかなと思いました。
なるほど。ミヒは
これね、でもその常識だから本当は自分であんまり気づいてないんだろうね。ただそこをあえて自分で自分が当たり前と思ってることを、
うん、
見つけてみるってことをした方がいいかなと思うんだけど、何があるかな。
でも時間の使い方は、ミヒはこうなんかすごいこうミヒなりのものがある
気がする。それはいいの悪いの？
いい悪いはないから世の中に。
知ってるよ。
じゃあなんで聞くの？
それは上でいいの、うん、いいの悪いの。
まあ、それはいい。そこは問題ではないんだ、なくって、
うん、どういうこと、どういうこと。
いやいや、なんか1分でも要は無駄にしたくないっていう思いがあるでしょ。
分かった。じゃあ僕の中の常識は時間は無駄にしてはいけない。
そう
だ。なるほどね、
うん、まあ、無駄にするとはどういうことなのかっていうところだけどね。
難しい問題ですねこれは。
そうそうそう、
自分の中の、まあ、その常識、そうなんだよね。無駄な時間っていうのがあんまり好きじゃなくてね。例えばゆっくりしようと、のんびりしようという時ものんびりしようと決めてするのが好きなんだよね。
いや、自分のコントロールが必要なんでしょ。あ、そうそうそう、自分の意思っていうかそこにないと、
うん
うん、なんかなんとなく過
ごすみたいな、なんとなくがダメなの。
なん
となくが、そうそうそうそうそうそうっていうのが僕の常識です、
うん、
常識、まあでもそれをちょっと、まあ、手放すのは難しいけど取り組んでみるのはありかもなっていう、
まあでもだいぶ、
ね、だいぶ変わったんだけども、
うん、
でも時間は有効活用するべきだっていうのはね、うんうん、
それはとても大切、
常識であるから、
うんうんうんうん、
それがどうなのかと、
うん、まあ、多分その概念はすごく素晴らしいんだけど、うん、有効活用とはっていうところの常識が自分の中の何なのかっていうところの方が大事な気がする。
有効活用とはなんかこう今後の未来につながりそうなことっていうのが僕の中で一個、
うん、
まあ、常識がある、
うんうんうん、そうなんだよね、うんうん、そうだから未来につながることっていうのが、うん、じゃない、それ以外のことだと、
うん、
なんか無駄だと思っちゃう、
シューンとなっちゃう。
どうでしょうね。
はい
はい、
若野さんの答えは何ですか。
あなたの中の常識は何ですか。常識何ですか。常識は、 常識は要は常にある私の中の意識ってことでしょ。
そうそうそうそうそうそう。
は、まあ、全てこうなんていうの、導かれてるっていう感覚
が常識、
うん、全ては自分でやってるようなことでもなんかそういう多分タイミングでいろんな人たちとか力とかのがそうさせてたりとか、
うんうんうんうん、
今このタイミングでこれをしてるのもそうだし、
うん、
このタイミングでこれができないのも、
うん、
あのこれをしない方がいいんだみたいな、
うん、
なんかそう思うから本当に、うん、だからそういう意味でそれがそういうことが常識、うん、なんて言えばいいのかな。
宇宙の流れとか世の中の流れが全てうまくいって言って必要なように、まあ、
その時、そうそうそう、その時、そうそうそう、必要な、最も必要なことが起こっていると思っていることが常識だ。
うん、この間もね、
うん、
ピーナッツをミキサーにかけてピーナッツバターにしてくれるお店があって、
うん、
そこで買ってきたんだけど、うん、帰ってきたら入ってないと
そうそうそう。
でその時にマカラが言ったのは、これは今私たちには必要ないんだなっていう。
そう。
なんとかよくあるもんね。
よくあるかもね。
普通はなんで、なんでないのって。
まあでもあれは多分食べたかったけどね。すごい探して買ったやつだから。
うん。
うん、でもなんかそれでもそうなったってことはさ、
うん、それじゃない。
不思議じゃないだって。
不思議だよね。
でしょ？
ちゃんと顔に入れたんだけどな。
ってことなわけ。
なるほど。それが常識と。
うん、そう、私の中の常識はそれ。うん、
まあ、だからそれをどうしたいっていうことはないけどね、
うん、
ただその
どうしようもない、
それと認識するっていうこと
を、そうそう、認識してる、うん、
考えてみると
そうそうそうそうい
いですね。
はい、
はい、皆さんの中の常識、当たり前と思っていることは何でしょうか。さてトニーさんの話はねすごい面白かったんですが、また次の方のところへ旅に行きたいと思います。
はい、
で今度はどこにたどり着くやら分かりませんが、
はい、
きっとまた素敵な出会いがあるんじゃないかなと思います。
うん、
ポッドキャストライフトラベラーズカフェは、不定期で配信しておりますので、ぜひポッドキャストの登録ボタンを押していただくと、放送があるたびにお知らせがいきますので、ぜひ登録していただけると嬉しいなと思います。
はい、
ではまた次のところを楽しみに、そして皆さんの、それぞれの日々も楽しみながらこの週末を送ってください。それでは良い週末を。
Life Travelers Cafe。